関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースちっこアークがお届けしております。木曜日パーソナリティの、浅田渉です。今月木曜日はですね、スペシャルサーズで特別企画、関西若手の大活躍中の、ドラマ、里島なにさんによる音声ドラム講座ヒストリックレディオでございます。前回、引き続き今回も、こちらも本当にもういろんなバンドでですね大活躍中の、和田真嗣さんをお招きしての、ドラム対談となっております。この里島なにさんですね、は、随の神というバンド中心に現在は、主にボガルタという、2人組のユニット、そして、のけもの、というユニットやアマゾンサリバ、そしてソロではナニカル Z って名前でやったりとかですね、もういっぱいやってます。そして今回対談のお呼びした、和田真嗣さん、この方も、巨人ゆえにでかいというバンド、そして、和田ロッカーズっていうそのまんまな名前のバンドを、中心にですね、最近ではあの DMBQ という、非常に、もう本当に長年ねずっとこうやってきてる、有名なバンドですけども、そのバンドの、ね、正式メンバーに加入したいと、大忙しのドラマーさんであります。この二人が、ドラムというものを思い出話からですね、なんでドラムを始めたか、どういう音楽がきっかけでドラムを始めたか、僕らにとってドラムとは何なのかっていうことをですね、このさらにこれから関西ゼロ世代以降のですね若い方々がこうバンドを始めるにあたってのこう全く参考にならないかもしれないですけども、熱い思いをですね伝えたいということで、ドラム講座の中に対談を入れ込んだという形になっております。それでは今回ヒステリックレディアス最終回の4回目をお聞きください。どうぞ。
まあでも普通にやっぱビーズ好きやろ。
ビーズ好きやな。
好きなもんはやっぱ好きやな。
そうやな。
聞いても上がるのはあれは、あれなんなんやろな。
やっぱ思い出とかそういうなんかこういろいろあんねやろな。
ああ、そうやな。
だって単純に俺あの辺がようわからんねんけど、あの何やったっけ、シェイクシェイクシェイクイートハニーってことで、ティーボランとか好き。
おティーボラン好きやったの。
あ、ほんま。
あそこから聞いてすごいなと思ったけど、名前
全然わからへんねんな。
T レックスを知ってからも T ボランってほんまにすげえ名前やなと思って。 T レックスのマークボランっていう意味やんなあれ。
あ、そうなん。
いや、そうやろ。
あ、そうなんや。
いや、絶対そうやろ。
え、 T レックスにマークボランってやつがおるんや。
あ、そうやね。知らんねや。知らんねや。
俺ほんまその辺分からへんねんな。
そうそう、マークボランっていう人がおんねん多分。
あ、ほんま、
う
ん、
多分つうかおると思うな。
てかおるんやろな。
おるやろ、うん、そうそうそう、
そうなんや。すごくない？ティーボランやばいな。
巨人ゆえにでかいなんかもうほんまただのバンド、ただの名前やで。
そやな。ああ、でもそういうさ意味のある名前ってやっぱつけるよな、
みんな。
うん。
ああ。
意味、
ボガルタは？
ボガルタ意味ない。
ほんま。
なんか意味のある名前じゃない方がいいかなとか思って。
ああ。
うん。なんかそれの意味しかない感じにした方。
うん、
でもなんかダブルミーニングの面白さとかってさ、
うん、
あるよな。
何それ？
こうさ一個の言葉で二つの意味を持った
あ
こう言葉っていうか。
なるほど、
うん
うん、
そういうのは好きやけどな。え、なんか買う予定とかないなんか。
あ、欲しいなと思うもんあるけど、俺最近あのトリガードラムにつけるトリガーが流行っとって。
はいはい、
うん、
な
ん
かトリガー説明しといた方がいいんじゃ
ない。あ、トリガーってあの
振動、
振動マイクになるのかなあれ。
いやな、
うん、なんかドラムの革に密着させてこう
その振動で
振動をマイクジャックでデジタル化するのか。あれは
そうやな。
どうやろう、まあ、アンプにつないだりあの
電気信号に変えて音出すってこと
やな。そうそうそうそうそうそう、そう、それをあのこの間のアメリカツアーで購入して、
うん、うん、買ってたな。
うん、それでやって今それが流行ってるから なんかエフェクターそうそうそう、
あエフェクター、あ
ドラムの人ってエフェクターとか買えへんやんか。
そうやねん、
あんま疎いやん。
そうやねんな、
うん、うん、別にそんなありなはずやねんけど、
ドラムってでもな、そうやんな、ほんま独特よな、そういう意味では、
うん、変に孤立してる感、そういうギターベースキーボードの人とかこう、
うん、な
ミディ機材にすごい弱い。
ああ、そうやな。でもなんかこうドラムって叩いたら音出るし、
うん、
音程とかさ、まあ言うたらそんなに
必要なかったり、
必要なかったりするやん、うん、で陽気バンドやってるやつ多いやん、
うん、
ドラマ、
うん、
やっぱなんかこうリズムさえ叩き出せばこう、
そうやな、
何度でもなるからなやろな、うん、そこが好きやけど、
うん、うん、さあ俺もそこで手を広げずにこうなんか勝負したいなっつうのもずっとあってんけど、うん、やっぱああいうの欲しいなと思って、なんか
絶対おもろい、
買ってみたらなんか面白いな、うん、
いやな、
普通にあの石橋楽器行ってもこう、
うん、
石橋楽器で全国にあるよな、
あるあるある、
これ全国やんな、
あるあるある、
うんうん、そうそう、あのエフェクターコーナーとかやっぱ見とったらドキドキするよな、あの形とか、
はいはいはい、やばいよな、
うん、なんかいいわ、うん、あのあれミニ四駆集めてた時に近い、
あーはいはい、
自分シューティングスター持ってんのにまだエンペラー買うんやみたいな、
そうやね
なんかそういうなんか昔の頃になんか戻るわ、うん、あれは。
そうやな、うん、集めたくなるよな、
で好きな人はほんまに来るんやろな、
そうやな、
うん、ようけ持ってんもんな、なんか、
うん、そうやな、ギタリストとかめちゃめちゃエフェクター使ってる人多いもんな結構、うん、
なんかそういう楽しみがあるから今はそういうトリガー使ったりするのが好きかな。
何ドラムから入ったん？ロックドラム？
うん、ロックドラムやな。ルナシーとか多分ジュディマリとか、
ああ、
まあもっと前に X とかあったかもしれないけど、
はいはい、もうそこのやっぱいっちゃん最初に買った CD って何？
いっちゃん初めに買ったんがボーイやね。
ボーイか。
やっぱ金な出して、自分で持っときたい CD ってなんかこう、はいはいはい、みんなが持ってない、ボーイなんか俺らも全然前やけど、
うん、
みんなが持ってないそういうロックを知っときたいみたいな。
いつの？
いつやろ。マリオネットやな、俺買ったシングル。
あ、シングルか。
うん、
あ、そうそう。
そう、まだあの半分に俺を折ってするタイプのやつ。
はいはいはいはい、え、あれ半分に折ってた派？
いや、
あのシングル。
折れへんように。
折れへんよな。
ケースに入れてたな。
折れへんよな、あれは。ちょっと。ジャケは置いとくタイプやろ。
そうやな。嫌やもんな。な、何買ったん？
初めて買った CD。
初めて買った CD。
TRF やな。
へぇ、何？
マスカレード。
おぉマスカレードツンツンツンツンツン、
覚えてへんねんけどな、もうな。あれこうだな。
いや、そやな、うん。TRF でも俺今全然聞けるわ。違う、むしろ踊れるわ。
うん。TRF いいで。
俺好きや。好き。う
ん、好き好き、うん。全然好きやな。
あ、思い出とかもあるんかもしらんけど。
そやな。
もうなんかほんましょうもない音楽聴いてんやったら TRF 聴いてる方が全然、なんかいけるわ。
いや、めっちゃ思い出やわ。TRF はもう思い出しかないわ。よう考えたら。先輩の、中学の時の、一個上の先輩がおって、その人が歌っててカラオケ初めて行って、俺も恥ずかしくて全然歌われへんかったんやけど、カラオケ初体験でさ、こう、
うわぁ、
こんなんよう歌うわ、みたいな。もう俺無理無理無理無理と思って、聞いときます、みたいな感じになって、その人がなんか、Easy to Dance みたいなやつ歌ってて、うわ、TRF ってなんかもう、やばいと思って思ってたな、その人が歌ってるイメージがあるんかもしれない、そういうなんか思い出的な、
それあれちゅうか何初めてカラオケ歌ったの何
井上陽水やな、少年時代、
あそうなんや、
おかんが好きやって安全地帯と井上陽水
安全地帯な、うちのおかんも好きやったわ、
やんな、
知ってたわ、
あるよな、
絶対俺も
何歌った初めてカラオケで、
俺あれ俺ディーンいやそういう
出たなディーン、
いや俺はそういう世代やろ絶対、
いや俺もうディーン全く分からんな、
なんでやねんお前このまま
ディーンとかもう
君だけを
分からへんわ、あ今のも分からんなんか
や
もう
NGNG、
マジで
膝ガクガク震えてたな、
ほんま、
うん、
そうか、
歌ってたな
俺、あのレーベルも意味不明やなと思ってたわ、
何
ディーンとか出してるレーベルあるやん、
そんなあったっけ、
ザードとかさ、
一緒
やろ、倉木舞とかあの辺のなんかちょっとテレビ出えへん系というかさ、
ああそうなんや、
うん、あれ多分事務所の策略やろ、あのテレビ出えへん感じとか、 あの感じわからんかったな。あ、ほんまに。
ジーグレフザード&ワンズ知ってるか。じゃあ
えなんてなんて
フューチャリング長嶋茂雄っていうの
ちょっと待って、いっぱい出てきすぎて全然意味わからへんねんけど、何それ。
いや、なんかそういう伝説のユニットみたいな
マジで。
うん、ジーグレフザード&ワンズフューチャリング長嶋茂雄。
なんてなんて最初のバンドなんて。
ジーグ。
あ、ジーグ。うわ、ジーグ懐かしい
懐かしいよな。
ジーグやばいな。
ジーグなあ、おったよな。
ジーグあれやろ、スラムダンクの
テーマ曲
やろ。
そうそうそうそうそうそうそう。
俺 CD 持ってたわ
持ってんねや。
ジーグもあれか。
ジーグレフっておったやん。
いや、知らん知らん知らん知らん。
なんか俺も、
俺あの中古のシングルこうだわ。
何それ。
そのジーグの。
あ、ほんま。
うん、そのスラムダンクのやつ。
うん、
そのメンバーの名前まで知らんわ。
いやいやいや、違う違う、レフっていう、うん、そのだジーグとレフとザードとワンズやね。
レフっていうバンドがおったんや。
多分バンドかな、なんか知らんけど、
ユニットみたいな。
うん、毛長い、
知らんわそれ。
すがし顔みたいな感じちゃうかったかな。
ほんま。
いや
適当やろな。いや、まあ今も流しただけ。
まあまあええけど、
そうそう。え、長嶋茂雄が歌ってんの。
そうそう、歌ってて。
え、お父さんやんな、茂雄って。
茂雄は、
え、和茂か。
和茂は
が、あの息子や。
首太い方や。
首太い方ひげ濃い方が、
ひげ、
和夫。
うそや、あの
和夫やったっけ。
伝説の男は
長嶋和夫。
え、長嶋茂
雄和嶋茂雄ぐちゃぐちゃ。
ぐちゃぐちゃ。
長嶋なんだっけ。
長嶋、長嶋茂雄
やな。
うん、そうそう、
ほんま、
あの巨人の人
が歌ってんの。
が歌ってたな。
マジで。
あれ何やってんやろな。そういう団体があってんけど、
団体
1曲だけ歌っとってんけど
あー、みんなで歌
うみたいな。そう、もうなんか、うん、果てしない夢を強く強く抱きしめてたい今やはーみたいな曲。
走らんわ
せっかく歌ったのに
あのドラム誰が叩いてたの。
ドラム、いや、ドラムとかないやろ、もうあのバンドドラムおるんかな
打ち込みかな。
ワンズってドラムおったっけ。
あ、ワンズおらへん。
ワンズの話とかええかも。
メンバーにはドラムおらへんあ、そんな思ったらな、やっぱな、ドラムの位置づけが安く見られてんのって J-POP のせいちゃう。
あー、そうか。そう
だな。ドラムスターおらんくない。 CCB ぐらいやん。
CCB が若干ドラムボーカルやったな、うん、
チューニングの仕方とかなんか気使ってるとこある。いや、でもな、
お
ミクシーとかやってないやろ。
俺やってない。
やってないやろ、うん、俺ミクシーやってんねんけどな、
うん、
ドラム
増えた。
何が
ミクシーの。俺ミクシー何のできた時、うん、俺おったやん。
あ、
2日目ぐらいかな。
そうなんや。だから
4人ぐらいの時。
じゃねじゃね、そんなんどうでもいいねんかそれ俺のコミュニティの話や。あれもうええねん。その話はもうええねん、
うん、
あのな、
うん、
ドラムチューニングコミュニティっていうのがあんねやんか。
へえ、マジで。
めっちゃやばいで、
うん、まあ、
これちょっと聞いてる人もミクシーやってる人いてたら、ちょっとドラムチューニングコミュニティっていうのがあるんやけど、
うん、
そのなんかもうためになることを話してんねんけど、うん、めっちゃな、なんかな、危ない世界やね、うん、見てみてほしいよ、
うん、ドラムチューニングってそういうの調べたら出るん。
うん、調べた、検索したら出るんちゃう、
まあ、
うん、
俺もちょっと始めるわ。
3000人ぐらい入ってると思う多分。
あ、そうなんや、
うん、なんかこうチューニングの仕方わかんないんですけどどうしたらいいですかとか言うたら、こういろんな人が答えてくれんねんけど、
うん
うん、
自
由やんもう、
うん、
だからまあいろいろ言うてくれんのええねんけど。
面白そうやな、でもそれ、
うん、かなりややこしいやつとか。
ちょっと気になってきたな、でも、
うん、いや、めっちゃ大事じゃない、なんか、うん、
なんかドラム
当たり前やけど、
やっぱ続けてると、
うん、
10年も10何年も続けてて、やっぱ気になってくるよな。
なってくるな。
初めは全然叩くだけで楽しいから、別にかまへんねんけど、
うん、ドラムの音が出たら OK やったけど、うん、
スネアとかもこうたりしたら楽器、
あ、そう
やね、こうたらあの嬉しくてそれでええねんけど、
うん、
だんだんなんか気になってきて。
そうやんな、
うん、レコーディングとかするようになると。
そうやねん、そうやねん、そこよな、
絶対な、
うん、ライブとかやったらもうライブハウスにあるスネアで、
うん、
その時の最高の音を出せるようにチューニングするっていう、なんか好みの音に近づけるっていう作業やけど、
うん
うん、レコーディングとかなってきたらやっぱ
そうやな、
ちゃうもんな、
うん、
この音にしたいっていうのに近づけなあかんもんな。
うん、やしな、残るしな。
そうやな、
うん、まあ、ライブもあれやけど同じぐらい大事
やけど、あれちょっとマスターしてるやつがおるんかな。なんかマスターというかこう
おるやろ、
やっぱ。そうなんやな、うん、エンジニアの人とかってやっぱそうやんな、
うん、ドラムチューナーみたいな人がおるんちゃう。
ああ、そうか、
うん。 あの、あれ聞いた最近、あの、あれあれ、
何、
チャットモンチ、
チャットモンチって何、あ、チャットモンチって、
シャングリラって、
知らん、
あの、キューンの女の子らかなんかやねんけど、
キューン、あ、そうなんや、
キューン、そうそうそう、いやねんけど、あの、めちゃくちゃドラムがすごい音すんねん、なんか、
あ、そう、
めちゃ普通の音やねんけど、うん、めっちゃなんか鳴ってる感じがするな。
あ、ほんま、
うん、
いや、あのな、うん、ほら結構さっきも言ったように音でかい感じやん、
うん、
でハイハットとかも結構力強く叩いてるよな、
うん、
あんなんてな、レコーディングの時な、
うん、そうやね、
困らへん、
せやね、
ハイハットでかすぎて、うん、スネアとかのマイク拾って、
うん、
俺それでめっちゃいろいろあんねん、悩んでんねん、うん、
で撮ってる時ってそんな重くそ叩かんでも取れるやんか。
そうやねん、そうやねん。
かといってでも重くそ叩いたら叩いた音が取れるから、
そうやねん、
叩いてまうねんけど。
あの全開感を出すドラムプレイっていうのが、
うん、
やっぱそれはレコーディングの技術になるんか。
うん、そう、それすごい悩んどって、
うん、
その取るときってどういう気持ちで臨んだ絵にあるなって、ライブとはまたちょっと違う、うん、違うと思うねんや。
うん、全然違うよな。
うん、一応、うん、なんか一緒でもええねんけど、ギターウルフみたいに、
ああ
いうのも素晴らしいと思うねんけど。
そうやな。
で昨日なんかその飲みに行っとった店がで、うん、あのマグマっておるやん、マグマの DVD が流れてて、
うん、
DVD かなし、まあ、あれ流れてて映像が、うん、でそのドラマーがすごい優しく、優しいね、うん、優しいねんけど、あのドラムって正味こういう風にして叩くもんなんかなとかちょっとなんか思ったりして、
あ、そうね、
気になった。ジャズドラマーとかもやっぱ、
あ、優しい、
ああいう周りとの兼ね合いみたいなのもあって、
そうやな、なんかでかい音出したら周りの音が聞こえへんくなるっていうのは一つあるな、
うん、
それが理由で、
特に PA もその中音とかもな、ちゃんとなかった時代やろうし、
そうやな、
うん、
実際ちっちゃい音で叩く方が綺麗な音出すんで難しいやろな、
うん、うん、
なあ、
バラバラになるしな音、
そうやな、一定の力で叩かなあかんもんな。
スクール行ってた？
行ってないね、
うん、
俺それがな、
やるんちゃう、スクール行った、俺2ヶ月ぐらい行った。
あ、ほんま、
そのソウルトールのヘッド叩いてる間に行ってた。
俺も一回見学行って、もう奴隷みたいやったからあまりにも。
ライレフライライレフライレフ、
それで言ったんや、レフ、それライブでやってたやん。
そう、やってたな、
やってたな、
うん、あれもやった瞬間自分ですげえ受けてもうと、もうなんかどうしてかわからんかった
の。俺ドア越しに見てたけど、もう、うん、
あれな、
ドラムやばいわあれ、う
ん、軍隊の小敵隊の軍なんかな、
軍隊機やな、なんか全員パッと叩いて、なんかこう先生だけドラムセットで座ってたみたいな。
そうそうそう、高い授業料払って
なあ、パッと叩きに来てるってやばいな。
うん、もう行ってたな、
行ってたんや、
うん、
俺もうなんか全然無理やったな、
うん、まあ、
うん、これはもう習わん方がええわ思った。
普通に行って
でも習ってみたいけどな。
うん、多分今習いに行ったら結構おもろいんちゃうかな。
うん、
うん、
いろいろ知らんこと教えてくれてたんだ。
うん、うん、で多分基礎的なことやってないやんか。
うん、やってないな。
うん、
やってない
多分、つうか
基礎って何って感じやもん。
やってないよな。俺もやってないねんけど、
やってない。でも多分その違いってあるよな。
うん、やったらまたちょっとちゃうやろ な、
そうやな、
知ってるけど知らんふりみたいな。
そう
ほんまに知らんのってちょっとちゃうよな。ほんまに知らん、そうやな、ほんまに知らんからな、参るよな、
うん、参るな、参ってんのかどうかすら分かってないからな。なんとかかんとかやれてるから、まあええかって感じやんな、
うん、ライブとかでじゃあたまにな、うん、まあまあ、なんかもうまたこれあれやけど、ありがたい話やけど、ドラムすごい買ったですとか言われることとかたまにあるやんか。ああいうのとかちょっと申し訳ないよな、なんか俺、
うん、
まあ別にその日のライブ見ていいって言ってくれてるから全然ええねんけど、
や
し、まあ俺も一番、
うん、
まあ格好もつけてるし、
そうやな、
うん、ええねんけど、ほんまにうまいですねとか言われてもなんか、
うまいですねってやまない、
そう、うまいなんか、
う
ん、
俺うまいですねって言われたら、そうやねん、うまいですよって言われたらほんまに何も信用できんくなるわ、
うん、
なんかさ、うん、絵描きの人とかな、例えば山下清に絵うまいですねって言ってるようなもんじゃない。
あ、
ピカソに絵うまいですねって言わんやろ。
言わへんな、うん、
なんかバカにされた気になるわ。
ああ、そうなんや、
なんかうまいって、
まあ、バカには
バカにはされてないけど、
バカにはされてない
バカにはされてないけど、めっちゃええふうに言ってくれてんねんけど、うん、なんかこうな、うん、あの なんかあるわ、うん、もやっとした瞬間が、
うんうん、確かにな、うん、でもなんか見てくれてるのは嬉しいけどな、
嬉しい嬉しい、あエンディングテーマが、
おお、もうそんな時間か、
もうええ時間、これやばいな、もううわやばいやん、1時間やんこれ、
ドラムの話したもん、
したした、もうだいぶしたと思うで、だいぶつなげていった
もん
だ、
よかった、特別講師って、
なんか爽快
みたいな、
でもまあ楽しいひとときを過ごせたということで、ドラムも楽しく。いただきましょうっていう感じですか、
あ、まあ、結果的には
まあ的には
それだけ
やれるんやぞっていうことをこれから先見せていこうや、うん、もう勉強しませんドラムのことこれ以上、はい、やめよう、うん、もう失格で全員失格全員自由なってことで、はい、もう失格イコール自由やと思うね、
まだ長なる
長なるオッケー、こんな感じでじゃあお送りしましたヒストリックレディオでした、4回続いてお送りしましたけどありがとうって感じで聞いてくれて、この BGM は心理
心理上
心理上でした、それではまた会える日までさようなら、
さようなら、
バイバーイ。
はい、お届けしてまいりました里島奈里さんによる音声ドラム講座、ヒストリックレディオ、はい、ついに終わってしまいましたね。いやー、なかなか、怒涛の特別企画でございましたね。今回はあのテンションだけで、ドラムみたいな感じですね。本当に彼の本人聞いてたら怒られそうですけども、あのテンション、いやこれあれですよ、もちろん技術もあっての話なんです、テンションだけで乗り切ると、いうところの勢いでですね、若干ねちょっとちょっと確かにどんな音楽聴いてたっていうのでビーズとかジーグとかレフとかの話はちょっと長かったと思いますけども、若干その辺テンションがこうフラフラってなったかもしれないですけども、まあ大事なとこだと思うんですよね。物質感、物質トーク満々でございましたけど、必ずねやっぱりねミュージシャンたるものはですね、何を聴いて初めて音楽やったかとかね、初めて買った CD 何っていうのは必ずこう質問に上がってくることですよね。これはね、決してそんな内輪な話っていうわけではないんですよ。やっぱ必要なところなんですよね、こういう話っていうのはね。ちなみに僕はタマのサンダルいうアルバムをね一番最初に買ったんですよね。それはなんか今でこそねこう結構実験的な音楽とかにやってる間ではタマって伝説的なバンドで、今でもタマ好きな人多いですけど、当時はそんな風な聴き方も全くもちろんしてませんよ。単にさよなら人類っていう曲が流行ったんで、単にその曲が好きでミーハーやからアルバム買っただけなんですけども、うん、あとはもうチャギ&アスカですよね。僕はもうチャギ&アスカを買ってました。うん、だからねなんかねそういう風なねところからね、でもなんかその音楽聴いていった自分のね今やってる楽器とかとも関連してくるわけですよね。この曲や聴いたからこういう風になってっていうような、まあおそらくね和田真嗣さんがビーズとかねディーンをカラオケでとかね、その里島さんがねカラオケで井上陽水とかね TRF っていうのが直接ドラムに影響を受けたのかちょっとわかんないですけども、潜在的にねこう目に見えないところでねおそらく流れてる血があるんだと思うんですね、そのドラム魂としてね。でまあそこに流れていってですね、現在こう爆発したね男前ドラマ2人がね生まれたわけでございます。そしてね彼らのトークっていうのはね本当になんかこう素直に 語っていただいてですね、申し訳ないぐらい素直に、こうなんでドラム始めたかっていうトークをね、していただいたんでね、こっちも聞いてて結構なんかもう恥ずかしいところとかもあったんですけども、なかなかこう貴重な、なんていうんですか、知識として参考になるようなところっていうのは一切なかったんですけども、ドラム講座としてはなんていうかテンションとかね、その気分とか時代の空気とかね、彼らが生きてきたドラムを始めたねっていうところの意味がすごい伝わったもんがなんかあったんちゃうかなっていう、知識伝達型ではなく空気というか、そのモチベーション、バンドを始めたいという思いはこうね、若いね方々にもね、もう一世代下の方々にもこう伝わったらねいいなと思いましたよね。あの辺のなんかチューニングの話とかね、最近ドラムのこういったところに興味があってね、なんか和田さんとかトリガーを使ったドラムにちょっと興味があってとか、石橋楽器に行ったら機材がとかいう話してましたけども、そういうのってねこう非常になんかね、こうなんていうんですか、やる気につながるんですよね。これはね、音楽やってる方じゃないと分かんない話かもしれないですけども、ちょっとしたねそういう新しい発見とかがあったらね、そこの方向に向いていくとね、楽器やるのが楽しくなってきたりするんですよ。もう一時期練習するのがもう完全に嫌になってしまったりするけども、またそういう発見でちょっと新しいことやってみようってなったらめっちゃ練習するとかね、そういったことの積み重ねでどんどんこう大物になっていってね、でかいバンドをやっていくっていうことになっていくだと思いますんで、特にドラマーとかっていうのはね、なかなかソロではやられませんからね、あくまでバンドの中でやるっていうのが、まあ常識的にはね、ソロでやる人もいますけども多いと思いますんで、そういう風にしてこうバンドのモチベーションをね、どんどん上げていってですね、活動をね、広めていく、ことがね、これがきっかけになる人が何人いるか分かんないですけども、できたらね、いいと、思って、おります。はい、ということで、いろいろドラムに、まつわるエピソード対談を、していただいた、里島何さん、和田真嗣さんでございました。とりあえず、本当に、お二方どうもありがとうございました。今までこう特別企画ね、第1回目、アフリランポ、お兄ちゃん、そして第2回目、こちらは演劇でですね、名前はまだない、さん、ですね、そして第3回目もこちらもまた演劇ロータルボガーで、活動されている日下部影郎さんの、会心師 K ですね。4回目、ガラッと変わりまして、一番ちょっと何度も言えない、何度も言えない内容になったこの里島奈里さんの音声ドラム講座、ヒステックレディオ。次、8月、揺れ戻しが来ます。非常に、こう清楚で爽やかな印象を持ったですね、歌い、パナマという女性の、シンガーソングライターの、サウンドレターをいただいておりますので、このパナマさん、非常に本当に美しい歌を、ね、歌いはる方で、現在ランバ、ベアーズ、そして天満のダイスなどを中心にですね、そして東京では最近円盤というところでもよく、出られている、最近本当に、非常にライブの数を多数こなしている、女性ミュージシャンです。この8月パナマさんのですね、弾き語りのサウンドレターぜひ楽しみに待っていてください。8月は、そんな感じでお届けしております、してまいります。はい、ということでお届けしてまいりました、アークオーディオ木曜日、明日金曜日は週末イベント情報でございます。また、チェックをしてください。はい、ということで、今月、木曜日、浅田渡が、お届けしてまいりました。それでは皆さんまた。